説教イエス様の知恵、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。また、マタイによる福音書の続きのところを皆さんで一緒に読んでいきたいと思います。今日のところはイエス様が十字架にかかる、そして復活するっていうことをお弟子さんたちにもう一度お話しするところからスタートするんですよね。ぜひそこのところを一緒に見ていきたいと思います。では早速ですけど、開いている方で結構ですので、一緒に今日の御言葉を読んで、その時をスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書の17章の22節から始まりますけれども、最初に22節23節一緒に読んでみたいと思います。聖書の後ろの方、新約聖書の34ページのところになります。で、開いている方で結構ですので、一緒に読んでみましょう。22、23を読んでみます。せーの。一行がガリラヤに集まった時、イエスは言われた。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。そして殺されるが三日目に復活する。弟子たちは非常に悲しんだ。はい、今日の箇所では最初にですね、イエス様がもう一度再びですよね、十字架にかかって殺されてしまうんだ、そしてでも復活をするんだっていうことをお弟子さんたちにはっきり話すというところになっています。で、じゃあ再びってことは1回目があるんですよね。1回目は何かなと思うと、このページをペラッと1枚だけ戻すと、右側のページのところでイエス死と復活を予告する新共同訳聖書だと太字でタイトルがついているところになっています。で、前回のこの前のページのところではどういうことが起きたかというと、イエス様がそのことを話すんですよね。十字架にかけられて殺されるんだ、でも復活するんだってことを話すんです。するとお弟子さんのペトロが、そんなことあっちゃいけません、とんでもないことですっていうふうに言うんですよね。まあ、ところがイエス様は、退けサタンって、あなたは神様のことを思わない、人のことを思ってるっていうふうに、まあ、逆に叱られるっていう、まあ、ちょっと面白いって言うとね、あれですけども、ペトロさんの面白さが出ている、まあ、そういう場面のところになっています。ペトロとしては、死んでしまうなんてとんでもないって、まあ、これ常識的にね、分かる反応でした。でもイエス様からは、神のことを思ってない、人のことを思っているって怒られちゃうんですよね。今日のところはどうでしょうか。今読んだところで23節には、弟子たちは非常に悲しんだって書いてあります。今回はみんな非常に悲しんだんですね。イエス様が死んでしまうんだ、でも復活するんだ、その話を聞いて非常に悲しんだって書いてあります。お弟子さんたちといっても、イエス様の計画、考え、そしてどういう意図なのかって理解はできなかったということですよね。だからただただ死んでしまうって聞いて恐れて非常に悲しんだということです。ここが今日のポイントの最初の、そして前提のところになりますけれども、この世の価値観と違う時に神様の意図、神様の計画って本当にわからないことがあるということなんですね。ペトロはとんでもないことですって言った。でもそれは神様のことを思ってなくて人のことを思ってるって言われてしまった。そして今回は非常に悲しいんだ。なんでですか。それ簡単ですよね。死は悲しいからですよ。別れは辛いから。復活するって言っても復活しないだろうってみんな思ってるから。だからそれは何の比喩表現、そんなこと起きるわけないでしょ。ない前提で考えれば、死のとこだけ聞こえてきて、ああ悲しい、辛いってそう思わざるを得ないということですね。今の私たちはイエス様の十字架と復活の話を聖書から聞いているので全容が分かっています。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。でも死んで終わりじゃなかった、復活したよ、本当に死の先に命があるんだ、天国の話は本当の話なんだって、そのことが分かるようになった。全部全体の話を知っているので、あそうですねって、まあ、そう受け取ることができる。でもこの時のお弟子さんたちと私たちが同じ立場だったらどうでしょうか。このイエス様から私はもうすぐ殺されるんだって話を聞いたら、きっとですね、弟子たちと同じ反応になると思いますね。そんなことあっちゃいけませんって言うとか、いやそうなったの、殺されちゃうの、あ辛い悲しいなってなっちゃうか、まあ、大体そうじゃないですかね。言いたいことは、神様の計画は 桁違いだということですよ。私たちには理解できない、そして私たちの価値観では、私たちの常識では測れないことがあるということなんですね。まずこのことを私たちは受け止めること、これが今日の話の前提になると思います。でその上で今日の話は続いていくんですけれども、今度神殿税という税金の話なんですね。急に話変わるように思いますけれども、でもこのことは結構つながっていると思います。つまりこの世の目に見えるものと信仰を持ってその目で見るものとには違いが出てくるって、それをどう受け止めていくのか、あるいはそれが伝わってない人にどういうふうに伝えていけばいいのか、また理解してもらえばいいのかって、まあ、そのことがイエス様の知恵やまた言葉や行いから教えられていくものだと思うんですね。だって弟子たちですら分かんなかったわけですよ。イエス様死ぬって言ったら、うわ悲しいなって言って、何のこっちゃらって、この時点で弟子たちですら分かんなかった。なおさらイエス様を信じない、イエス様に敵対する人、あるいはわけ分からんっていう人にはもっと分かんないじゃないですか。だからこそこの世の中でイエス様を信じる私たちがどうしたらいいかなって指針や知恵がここに凝縮されてイエス様を教えてくれていると思うんですね。そこを一緒に見ていきたいと思います。さあではその部分いきましょう。今度はですねちょっと長いんですけど、24節から26節をご一緒に読んでみたいと思います。24節から26節ちょっと長いですけども一緒に読んでみましょう。いいですかね。いきます。せーの。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペトロが他の人々からですと答えると、イエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。はい、こう書いてあります。イエス様たちがカファルナウムの町に来ました。戻ってきたと言ってもいいんですね。ここは根拠地にしていた場所ですね。イスラエルの北の方のガリラヤ湖という湖沿いの町のところに戻ってきたわけです。でそうするとですね、ここが根拠地ですので、そこで、その何て言うんですかね、役人をしている、まあ、神殿の役人をしている人がいた。神殿税を集める人がやってきて、そして神殿税を納めないんですかって、イエス様っていうあなたたちの先生は神殿税を納めないんですか、まだ納めてなかったということですね。だから納めないんですかっていうふうに聞いたと言います。まあ、そもそも神殿税って何かって言いますと、この神殿税って言葉はですね、直訳の前はその2ドラクマって書いてあるんですよね。2銀か2銅かって分かんないけども、というかその貨幣の単位ですね、2ドラクマだって書いてあります。でこれ一応由来がちゃんとあって、旧約聖書の、これ開けなくていいですよ、旧約聖書の出エジプト記の30章っていうところを見ますと、今日ね、さっき成人祝福式の中に読まれてましたけれども、その20歳から50歳 その成人男性はですね、毎年その神殿に、命の登録費として納めるものっていうのがその旧約聖書の中に書かれてあるわけです。まあ、これのことを言ってるわけですね。でその徴収係の人がイエス様のところ来て、弟子のペトロに会ったから、あなたたちの先生納めないの、こういうふうに聞いたわけですね。今日はちょうどさっきも言いましたけれども、成人祝福式で、言ってみればこの税金を納めるっていうのはね、まあ、働く人ということですが、働く人にとっての義務というか責任、大人の責任というふうになるかと思いますね。大人だけじゃないけれども社会のルールということだと思います。で、まあ、すごくねタイムリーだし、また私たちみんなにとって重要なことだと思いますね。その社会のルールがあって、あるいは常識があって、そして私たちは信仰を持ってそのことをどういうふうに考えるのかなって僕は考えさせられるところだと思うんですね。でペトロは聞かれてどうしたかって言いますと、ここがまたペトロの楽しいところですよね。勝手に納めるって言ったんですよね。納めますって言って、あなたの先生とはずっと納めないんですかって、納めますよって言ったかどうか分かりません、納めますって答えたって言うんですね。勝手にイエス様に聞く前に納めるって言っちゃった。なんでそう言ったんでしょうかね。まあ、これ想像ですけれども、多分普通に考えてイエス様を納めるって言うだろうなと思ったんじゃないかと思います。だってそれ普通のことだから。で社会的にもね、税金ちゃんと納めなさいってそれみんな言われるわけじゃないですか。 ですから当然正しいことだしと思ったから、別に聞いて確認するまでもないだろうって納めますっていうふうに言ったんだと思います。ところがですね、これが今日の本当に一番中心的なポイントですよね。家の中入ってみると、イエス様の方からペトロに問いかけた。ペトロ違った、シモン同じ人です、名前が違うだけね。シモン、あなたはどう思うか、あなたはどう思うかって問いかけたんですよね。今日のこの一番中心的なポイントはここだと思います。つまりイエス様は、私たちが当然でしょって、正しいでしょって、常識から考えてそうでしょって思うことも、神様の視点から捉え直すっていうことを促したということです。否定しているということじゃないですよ。だって今日の結論、結果的にどうなったか皆さんさっき読んだからご存知の通りですよね。どうしましたか？収めたんです。結論はね、収めたんですよ。結論は収めたんだけど、大事なのはそのプロセスですよね、経過です。イエス様はシモン、あなたはどう思うかって問いかけたんですよね。こう言ってみれば、私たちみんなに問いかけていることだと思います。あなたが当たり前だと思って勝手に答えたあのこと、お前勝手に答えるよって怒ってるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたが当然だって、それが正しいことだって思ってるそのこと、あなたはどう思うかって、そういうふうに問いかけたということですね。私たちも同じことが多々ある、しばしばあるということです。私たちはクリスチャン、まあ、皆さんがではないけれども、多くの人クリスチャン、私たち教会の人たちは良い人だって思われるために生きているわけではないですね。良い人だって思われるために、だから社会のルール守りましょうっていうんではないですね。世の中のイメージはそうかもしれないけれども、それは世の中の人のイメージであって、私たちは一体何ですかって、神様に従おうと思っているわけですよね。であれば、神様の視点でみんなが当然だって思っていることだとしても、もう一度ちゃんと捉え直す。本当にそれが正しいのか、どうしてそれが正しいのか、それが本当はどうなのかって、もう一度見直すということが大事ですね。イエス様は、そこで、まあ、例えて言うわけですよね。王様は税金、まあ、支払われるわけですよね。王様に対して誰がそれ払うのって聞くわけですよね。その王家の子供たちが払うんですか、そのファミリーが払うんですか。答えはノーですよ。だからそれ、王様たちに納められる税金なんですから、だから王様の一家は受け取る側だって、他の人たちが納める。そうだよねって。じゃあ子供たちは納めなくていいわけだって、そういうわけです。これ何のこと言ってるでしょうか。もちろんこの例えて言ってるわけですよね。神殿税は神殿に納められるものです。誰が相手かって言ったら神様ですよ。はい、イエス様はどなたですかって、聖書全体が明かしていることですよね。聖書が伝えたいメッセージですよね。この間のクリスマスでもやったところですね。マリアのところにガブリエルがやってきて、そしてあなたは身ごもるよって言われて、いやそんなこと物理的に起きませんよって答えると、いや聖霊があなたのうちに肉体を持って宿るんだって、神の霊があなたの中で肉体を持って宿るんだって、イエス様が主である、この神様であるということですよね。つまり論理的に言うと、イエス様は受け取り手だってことです。その神殿税受け取る側の本人だということですよね。まあここで確認したいことは、まずね、神様がイエス様が主であるということですけれども、結果は最終的に払うんですよ。納めるんです。神殿税をイエス様は最終的に納めるんですけれども、でもこの記事がちゃんと聖書の中に残っているということです。もしイエス様がシモン、あなたはどう思うかって言わなかったら、これこのまんまだったわけですよ。そして私たちも多分誤解する。税金を納めるっていうのはみんな正しいことだって、社会のルールを守りましょうって、だから税金を納めるんだって思う。で結果的に納めるんですよ。なんか繰り返すけど、結果的に納める。それ答え、結論は同じになったんだけど、でもそれは何でかといったら、みんながそれを正しいと思っているからではないんです。みんながいいことだと思っているから、私たちはいい人だと思われるために、それが神様の証になるからといって納めるんではないんです。そうではなくて、神様がそれをどう考えているかということを、あなたはまず考えなさいって。シモン、あなたはどう思うか、あなたはどう思うか、あなたはどう思うのかって、あなたが勝手に正しいと思っていること、みんなが正しいって言っていることを、あなた何も考えずに正しいと思っているけれども、あなたはどう思うのかって、そう問われているわけですよね。 私たちも同じように問われていることがある。皆さんはどうでしょうかって、あ、当然これ正しいことだなって、はい、私クリスチャン正しいことしますって思ってないですか。それ別にクリスチャンではないですよ。イエス様に従いたいと思う人、神様に従いたいと思う人、それクリスチャンですよって、このことをぜひ第二に考えてみたいと思います。さあ最後です。まだつながっている話ですけれども、27節をご一緒に読んでみたいと思います。いいですかね、いきます、せーの。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。はい、こう書いてあります。まあ、論理的にはさっき言いましたけれども、イエス様は受け取り手であるはずだから払わなくていいということですよね。払うべきではないと言ってもいいぐらいの話です。でもイエス様の結論はだから払わないではなかったんですよね。結果的にはどうしたかというと、彼らをつまずかせないようにしようになったんです。彼らをつまずかせないようにしよう、つまり神殿税を集めに来た人、そしてそのエピソードを聞く人たち全体を、まあ、そのことでイエス様につまずくことがないようにしようって、そういうふうにイエス様は言われたんです。ここにイエス様の知恵と愛とそして奇跡が凝縮されて出てくるんですね。まず第一にイエス様は論理的にはこうだってちゃんと原則を言います。少なくとも弟子たちにははっきりとそのことを語りました。神殿税を納めた人たちにまではね、言わなかったけれども、ペトロに対して誤解することがないように、まず正しいことはこうだよねっていうふうにそのことをはっきりと言いました。でも第二に今度はその関連する神殿税を納めに来た人たち、相手の人がイエス様を信じられなくなったら困るって、つまずいてしまってそこで心を閉ざしてしまったらそれでは話にならないので、それかわいそうだって。だって何しろ弟子たちですら分かんないわけじゃないですか、イエス様の意図って。だってさっきね、十字架にかかるって話して、今私たち全体の話聞いてるから分かってるけど、弟子たちだってそのことすら分かんない。弟子たちですら分かんないんだから、なおさらイエス様別にどうでもいいと思ってる人とか信じてない人にとっては余計わけのわからん論理の話になるわけですよね。でそのことを このイエス様のことで話したとしたら、何言ってんのこいつ、わけわかんないって言ってつまずくだけだって。だからつまずかせないようにしようって、それがイエス様の結論だったわけですよね。そして第三に、だからどうしたかって言ったら、イエス様の知恵と愛、忍耐って言ってもいいですね、忍耐とそして奇跡で答えたんですよね。本当に不思議な奇跡ですね。魚取ってこいって言うんですよ。そしたら中から銀貨が出てくるから、それを納めてこいって、絶対出てこない発想ですよね、これ私たちにとってはね。税金のことどうしようかって言われたけど、うん、どうすかな、よし魚釣ってこいって絶対言わないですよね。もうそれが不思議な御業として起きたということです。さあ私たちもクリスチャンとして歩むときに、大抵の世の中の常識というのはですね、私たち信仰者のその正しさということとほぼほぼ合っている合っていると思います。9割以上の確率で、大体世の中で正しいとされていることは私たちの中でも正しい、聖書に書かれてあることとしても正しいことがほとんどですね、ほとんどだと思います。めったにそれで、そぐわないことはない。たださっきも言いましたけれども、あなたはどう思うかってまず問われてるんですよね、そのことについて。9割9分ほとんどみんな正しいと思っていることと私たちは正しいと思うことと大体ほとんど同じだけれども、あなたはどう思うかって、まずこの問いかけは大事だと思います。でもう一つは、たまに違うということですよ。まれに違うことがあるということなんですよね。つまりみんな世の中ではいいじゃんって言ってんだけど、神様はそれはダメなんだよって、本当は正しくないんだよって言っていることがある。イエス様の、教えている人はこうあるべきなんだよって、本当は違うんだよって、それやっていくと滅びるぜっていうことがたまに違うということがある。聖書の語っていることと違う世の中の価値観に出くわすということがあるということです。さあその時どうしたらいいですか。それがまさにこのイエス様がやっている行動だということですよね。イエス様がこの行動と言葉とそして、最終的な結論を通して語っていることがあるわけですよ。今さっき言ったことですけど、第一に原則は変えないということですね。 世の中でいいって言ってるから聖書の方変えましょうって言ったら、これ恐ろしいことですね。世の中の文化的に、社会の風潮的に、価値観的に良くなってきたから、もういいってことにしようって、もう神様の方の言うことじゃなくて、みんながいいって言ってる方に合わせていった方が耳障りも良くなるから、そうしようぜって、これ絶対ダメだってことです。原則は変えない。あなた方は世に習ってはいけませんって。むしろ何が本当に正しいことで神様の喜ばれることなのか吟味しなさいって、聖書の他の箇所には書いてありますね。よく聞いて吟味しなさい。原則は変えない。これ1個目です。でも2つ目、相手をつまずかせないようにしなさいって。相手の人がそこでもう心を閉ざして、言ってる意味わからんからもう知らんっていうふうにならないようにしなさいって。それはあなたが、今日ちょうどね、隣人を愛しなさいって話でしたけれども、あなたが相手を愛するのであれば、神様はその人を愛しているけれども、あなたもその人を愛するのであれば、その人がつまずいてもう取り返しがつかなくならないようにしなさいっていうふうに語っているわけですね。じゃあどうすればいいんだよってなるわけじゃないですか。そしてそれが最後ですよね。イエス様どうしましたか。イエス様の知恵と、イエス様の愛と、イエス様の御業を求めて、そして祈って対応するっていうことですね。そのどうにもならない部分に関して本当にイエス様に頼っていくということ、祈って最善の知恵を与えられていくということ、そして時に本当に不思議な御業によって相手にも理解してもらえることがあるということですね。このことを私たちは求めていく必要があるわけですね。例えば聖書の中でもそういう例がいろいろありますね。一つは、この新約聖書を読み進めていくと、パウロという伝道者が手紙をいくつも書いて、それ残っていますね。パウロがある時教会のトラブルについて、そのアドバイスの手紙を送ります。その教会のトラブル何だったかというと、その町では、偶像礼拝が非常に盛んだったので、その偶像に捧げられた肉っていうのが、偶像は食べないじゃないですか、当たり前ですけども。だからその後市場に並ぶ、市場で並ぶ。でその肉は偶像に捧げられたものだから、クリスチャン食べるとダメなんじゃないのって、偶像礼拝参加していることになっちゃうんじゃないのっていうふうに心配する人たちがいたということです。でパウロは何て答えたかというと、いやでも偶像の神様って偶像だから実際は存在しないよねって、だから別にそんなに心配しなくていいんじゃないのってパウロは書いてるんです。だけどそれでパウロは終わりじゃないんですよね。私は別にそれ関係ないって知ってるから、別にいいんですって。だけどそれを見てつまずく人がいるでしょうって。あ、パウロ先生偶像に捧げた肉食べてるって、あ、パウロ先生が罪を犯しているとか言って、もうドキドキしちゃって大変な人に、もうよくわかんない、もうダメだ、私はもう去りますとかっていう人が起きてしまったらいけないって。そういうふうにつまずく人が起きてしまうといけないから、私はいいと思ってるけどもう肉は食べないことにしますって言ったんですよ。すごいと思いませんか。そのことのために肉食べないんだって僕我慢できないなと思いますけれども、そういうふうに言ったっていうことですね。これパウロの愛と忍耐と知恵ですよね。その信仰が弱い人のために私たちが配慮するべきだってパウロは言ったんですよね。そういうふうにパウロは考えたということですね。あるいはここではね、今日神殿税の話してましたね、言ってみれば献金の話、献金の話とかだってそうですよね。多くの普通、一般的にね、多くのクリスチャンの人たちは捧げるという普通に純粋に嬉しいっていうかね、喜びを持って献金を捧げると思います。僕の場合はそうですね。例えばね、常陸宮伝道所の二宮めぐみ先生なんか趣味が献金ですって言ってるぐらいですからよっぽどだなと思いますけれども、気持ちは分かります。神様感謝だなと思って神様に捧げるわけですよね。でもそれ全然その発想がない人たち、全然その信じてない人たちにとってみれば、教会って大変ねって、金取られるんでしょって、恐ろしいわっていう話になるわけじゃないですか。こっち全然そんな発想じゃなくて、普通に本当に嬉しいと思うから捧げるんだけれども、普通の世の中の、お金第一だと思っている人たちにとってみればかわいそうに取られちゃってて、あそこは恐ろしいところだって、会費高いのねみたいな、そういう感じになるわけじゃないですか。でも、皆さんクスクス笑ってるけど、それは一般的な考え方で、私たちからとってみればクスクス笑って、そんなことない、そういう発想じゃないよっていう話だけど、そうなるっていうことなわけですよね。だからじゃあ私たちどうしたらいいですかって、それもちろん強制するものでもなくて自分で喜んで捧げるものだけども、分からない場合はそれは分かんない、だって弟子たちにだって分かんなかったんだから、それはなおさら分かんないじゃないですかって。じゃあどうしたらいいですか。それはやっぱり知恵を持って、その人が、でもその人を決してバカにしたりしないで分かるように、そう行動を持って示すとか、 喜びを表して示すとか、いろいろあるわけですよね。あるいは言葉を持って、そして時には忍耐を持って、愛を持って、それは私たちの方がそれのために調整をする必要があるわけですよね。パウロはその人がつまずくぐらいだったら僕は食べないって言ったわけですよね。私たちはどうするのかって、それも祈って、イエス様どう思いますかねって、このことなかなか理解してもらえないんですって、困りますって、でも助けてください、知恵を与えてください、またあなたがしたようにね、愛を持ってその人と関わることができるようにしてください。そして時には魚、私にとっての今回魚なんでしょうかって、魚必要ですって、これもうどうしても伝わらないって、どうしても理解してもらえない、魚を与えてくださいって、この時の魚のようにあなたがどうか分かるよう、その人にも伝わるように御業を行ってくださいって、まあ、そういうふうに祈るのが良いのではないでしょうか。その時にちゃんと魚用意されている、その中のどうかも用意されているということだと思います。私たちはそういう中で生きていますから、もちろんそういうこと起こるんだけれども、でもそれもまた喜びだと思いますね。イエス様が同じようにされていることですから、私たちもこの姿に一緒に習っていくようでありたいと思います。皆さんも何か思い当たることはあったんではないでしょうか。あのことなかなか理解されてもらえなくてね、悩むとこだよなってきっとあると思いますね。その時にもういい、理解されないからもうどうでもいいわっていうのも良くないし、あるいは理解しないあいつが悪いんだとか言って、僕結構そうなっちゃうんですけれども思い切りつまずかせるタイプだなって自分で思いますけれども、まあ、そういうふうに切り捨てるのでもなくて、イエス様がしたようにこうだよねって、でもつまずいたらよくないよね、さあどうしようか、神様どうぞ御業を教えてください、あなたの考えを教えてください、一番良い知恵を与えてください、私考えても考えても分かんないのでこれは困った、教えてください、こういうふうに私たちは一個一個乗り越えていきたいなというふうに思います。さあではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。しばらく奏楽を弾いていただくので、その間に皆さんそれぞれで自由に祈る時を持ちましょう。今日は神様の計画は時に私たちに分からない桁違いなことがあるよということ、またイエス様はそれを受け取る主であるという話、そしてそのことがそもそも前提にある話なので、たまにわけわからんと思われてしまうことが出てくることがある、でもその時に私たちはイエス様のようにそのこと、愛と知恵と御業を持って答えていこう。他にもどうぞ自由に受け取ったこと、神様に応答して祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、感謝します。あなたが知恵と愛と忍耐、そしてそのすごい御業で私たちに応えてくださること、また私たちがそのことを明かしようとしてもなかなか難しく感じるときも、そのように助けてくださるということを改めて知って心から感謝いたします。どうぞ私たちもあなたと共にこの地上に与えるものですから、そのこと本当に素晴らしさ、あなたの喜びを伝えていくことができるように、同じように知恵と愛と、そして時に御業を与えてくださるようにお願いいたします。どうぞここにいるお一人お一人を通してあなたの愛と素晴らしさがまた周りの人々にも分かち合われていきますように、神様どうぞ祝福して送り出してください。新しい一年が始まりました。この年もあなたの恵みと祝福の年であるということを信じて感謝してお委ねいたします。皆さんの祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。